五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。さてエルサレムには、敬虔なユダヤ人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、この物音がしたため大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて、あっけに取られてしまった。天の父様、今朝ともにあなたの御業を御言葉を通して伺いますことをありがとうございます。お一人お一人にこの日に神様がなさったことを見ることができるようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。実はこの記念日は先週でした。のりこ先生がお話してくださった通りです。先週は墓前礼拝を思い起こして天に先に行かれた巨大姉妹の徳を忍び、また罪と死からの救いと再会の希望を確認いたしました。ちょっと1週間ずれますけども、改めてこの五旬節の日に教会に起こったことを共に見てまいりましょう。この日は教会がいよいよ活動を開始した記念日でした。イエス様は天に帰られる前に全世界にこの救いを伝えて教会を築くようにと弟子たちにご自身の働きの継続を託して天に帰って行かれました。そしていよいよ教会が本格的に指導するために力を与えてくれました。約束の神の霊、聖霊が一人一人に望まれたことを記念してこの日を祝ってますけども、この約2000年前に起こった出来事が今の私たちにも関わっています。そのことを共に見ていきましょう。はじめに覚えたいことは、教会が共に集まっていたところに約束の聖霊が望まれて、一人一人にとどまったということです。もう一度この日に至るまでのことを振り返ります。イエス様がこの地上で働きを始められたとき、かなり働きの初期からこの方がやがて捕らえられ、裁判で死刑に定められ、そして3日目によみがえることを繰り返し教えられたことが記されています。このことがつい先頃実際に起こりました。イエス様が罪がないお方なのに十字架という最もむごい罰を受けて死なれたのは神様のご計画でした。 それは、聖書に予言されていること。そして、何のために死なれたかは、全人類の罪の身代わりに犠牲となって、信じるすべての人に罪の許しを与えるためでした。そして約束の通りに3日目の朝にキリストは死者の中から復活されました。その後40日間にわたってまだそのことを信じられなかった弟子たちに何度も現れてご自身が生きておられることを彼らに納得させました。そしてこれからのために教えと訓練を与えられました。イエス様が天に帰られる日が来たときに起こったことが聖書に記されています。今開いてくださってます使徒の働きの冒頭です。232ページを開いていただきます。本節をお願いします。使徒一章4節、人たちと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。飛ばして下の段の8節を読みいたします。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。こうイエス様は言い残して、弟子たちが見ている前で天に帰って行かれます。その後天を見上げている弟子たちに御使いが語りかけます。11節、そしてこう言った。ガリラヤの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになります。そう言われて彼らはエルサレムの町に帰っていきます。そして次のページに行きますと14節からお見いたします。彼らは皆女たちとイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共にいつも心を一つにして祈っていた。その頃120人ほどの人々が一つになって集まっていた。こうして弟子たちが一ところに集まっている中で1週間ほど経ってこの日を迎えたのです。エルサレムに帰って待ちなさいと言われましたけれども、このエルサレムはイエス・キリストに強硬に反対した人たちが本拠地としている場所です。イエス様を十字架にかけた人たちのそばにとどまって目立つほど大勢で集まり続けることは当時の弟子たちにとって、危険な、ことでもありました。しかし彼らはエルサレムで待ちなさいと言われたその言葉に従って集まり続けました。彼らにとっては これまで経験したように気楽に集まることは難しかったはずです。私たちは、全く事情は違いますけども、集まることが難しい状況に置かれています。しかし、人として、物理的に近いかどうかは別として、人と共に交わり、共に語らい、そして共に活動するということを私たちはやめることはできないし、やめてはいけないのです。人として、またクリスチャンとして不可欠な生きること、交わること、愛すること、成長すること、語らうこと、働くこと、それは人は一人でできないのです。気楽に集まれないことは、現実として避けられないんですけども、だからこそ心を使い、安全を図る工夫をし、また犠牲を払って共に関わること、集まることを何としても続けましょう。神様は一人の時にももちろんいらっしゃいますけども、共に集まっている時に一緒におられると約束されました。私たちは一人では生きられません。一人ではなすことはできません。この現実から目を背けず、安全に集まれるように、またこの貴重で、危険を承知で共にいることを大切にしたいんです。もし人がバラバラだったら、子供たちはどうやって育つんでしょうか。赤ちゃん一人でほっとくわけいきません。そして人と濃密に関わることによって子供は一人前になっていきます。仕事においても学びにおいても、もちろん離れたり一人でなす部分も考える部分もたくさんあると思います。しかしそれだけでは済まないんです。私たちはこの時代にあっても集まることをやめない、関わることを大切にしていきましょう。神の聖霊は共に集まっている時に一人一人に下りました。幻で頭の上に下唇舌が炎のように臨むということはこの時で終わりましたけども、それは神様が与えてくださった恵みと力を象徴するものでした。舌が与えられた、それは語る言葉が与えられた、語る力が与えられたということです。神様によって知恵と愛と勇気に満たされて、人を滅ぼすのではなく人を生かす言葉が一人一人にクリスチャンに委ねられたんです。特別な人だけでなくて、そこに集まっていた一人一人に与えられたんです。先ほど一章の八節にありました、あなた方は力を受けます、聖霊があなた方の上に臨むときあなた方は力を受けますとある通り、神様はキリストを信じる者に新しい言葉、そしてそれを語る知恵と力を与えられます。 言葉はよく用いると素晴らしいことがなされるんです。希望を与え、励ましを与え、そして交わりを与え、進む道を与え、確信を与えと。キリストの救いを伝える働きは言葉によってです。私たちは人を生かす、救う命の言葉を神様から霊とともに授けられて語るものとされた、そのことをまず覚えましょう。第2に覚えたいことは、この聖霊に満たされたときに、聖霊が導いて神の御業を述べ伝えた。キリストを伝える働きは教会全員の働きです。若いから年配から関係なく、男女も関係なく、それぞれの性格も関係なく、立場も関係なくです。人の働きの2章の4節をもう一度ご覧ください。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めたとあります。全員にご聖霊が与えられて、キリストの証人として語る力をいただきました。そしてそれがとどまりました。私たちは生涯かけて共にキリストを証しして伝える働きを担い続けるんです。そしてその語る働きは神の聖霊が導かれることによって成し遂げられます。しかも他国の言葉で、いろんな国から祭りに集まってきた人たちに、不思議な奇跡でして、語っている当人は普通に話しているつもりだったんですけども、聞いた方には自分に通じる分かりやすい言葉で伝わったというんです。それを聞こえたことを通して人々驚きました。無学で普通の人のように見える方たちがどうして外国語に堪能なんだろうかと驚いたんです。これはしばらくの間続いた奇跡で、今は止んでいます。これはあらゆる国の人々に伝えなさいということが神様のお力によってなされることだということを証明する奇跡として起こりました。そこに集まった人は大勢で、実際経験したことなので実際に起こったことです。そしてこれが止んだということは、この、超自然的な奇跡に頼らないようにしなさいという導きでもあります。今は、地味な奇跡でこのことが続いています。聖書の中で起こる奇跡は不思議なことがありまして、 神様は、千年かかってできることを、普通千年ぐらいかかることを、一瞬になされることがあります。普通、良いブドウ酒は、ブドウを丹精かけて、育てて、摘み取って、そして、絞って、そして、自然の、バクテリアの働きによって発酵させ、そして熟成ということを通して、良い、飲み物として完成します。でもイエス様は結婚式の時に水がめから汲んできた水を一瞬で最高のブドウ酒に変えることがおできになり実際行われました。イエス様がなさったことは大変不思議なんですけども、その他大勢の人が経験した、大勢の人が一遍に養われるということも起こりましたけども、時に神様はそういう不思議なことをされますけども、食糧難を防ぐこと、また良い飲み物を作ること、普通は人が丹精込めて地道になすことを通して必要を満たす形で神様を導いてくださいます。食糧難を防ぐためには人が地道に種をまき育て収穫するということを通して必要を満たしていきますね。で、この宣教の働きも神様は初めの時に、ちょうど今ですと自動翻訳機があってできるようなことを不思議な方法で実現されました。しかし本来奇跡なしで私たちが貢献していける方法はこうです。熱心に外国語を学んで訓練を受けて、そしてその賜物を使って外国語で話すことです。聖書の言葉もまたそのために多くの方の労苦によって自分の国の言葉で読めるように翻訳されてきました。そして実際伝わるためには今も神様の助けが必要です。同じ言葉を使っている人たち同士であってもそれがうまく通じるかというとなかなか難しいですね。ここにいらっしゃる方皆さん日本語堪能でいらっしゃると思うんですけども、夫婦でも親子でもそうですけども、言ったことがうまく通じないことはよくあります。忍耐を持って工夫して伝え、特に普段経験しないことについては説明するの難しいですけども、そこに神様は助けを与えてくださって通じさせてくださるんです。私たちがイエス様の救いを伝えようとするときに、もちろん頑張って学んで、そして訓練を自分に課しますけども、一番大切なのは祈って、そして神様の助けを願って神様に導かれる、こうした方がいいかな、あした方がいいかなと、いろんなところを考えながら誠実に伝えることを通して神様がそれを用いて伝えてくださるんです。こうしてキリストの救いが世界に広まっていきました。福音が伝わるために一人一人が神様に満たされてご聖霊の導きのままに伝えることによって救いは広がったんです。私たちはこの原点に帰りましょう。 それは語る方だけでなく聞く方にも必要なことです。神様、どうか私を理解させてください、私を信じさせてくださいと願うときに神様は働いてくださいます。こうして聖書が理解され、また語られる御言葉が理解されるんです。この働きは今も続いています。そして最後に覚えたいことは、神様がこう働いて、ここに救いがある、キリストに救いがあるということが伝わったという事実です。驚いて集まってきた人たちはイエス様のことを知らなかったり信じてなかった方たちばかりでした。誰でもそういう体験から始まります。私自身も教会に行ったところ、これは一体何だろうと、第一、福音という言葉さえ小学生でしたから分かりませんでした。福音ってこれで何って、もうその辺から分からなかったです。当初この場所にいた人たちはあっけに取られたとありましたけども、そして、これが聖書の予言の通りですというふうに、彼らは説明したんですけども、ある人たちはこういうふうに反応してますね。2章の11節の終わりから読ませていただきます。それなのにあの人たちが私たちの言葉で神の大きな御業を語るのを聞くとは、人々は皆驚き討伐して、一体これはどうしたことかと言い合った。だが彼らは新しい葡萄酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。今日も教会に来て、あるいはクリスチャンの、証し、信仰に対する説明を聞いて驚くこと、感心する人、そういう人たちもいますけども、そんなバカなと、私自身もそうでしたけども、本気で受け止めない方もいらっしゃいます。信じるだけで全ての物事が解決するなんて、そんなことは信じられないとか、人がそんな簡単に許されるとか天国に行けるって言えるのかと、そういうふうに印象を持たれる方も大勢いらっしゃるでしょう。それは今もそうですし昔もそうでした。しかしそれで彼らはひるみませんでした。かつてイエス様が十字架にかかれる前に裁判されている大祭司の家で恐ろしくなって弟子でしょうと言われたときに、知らないとイエス様を3度も否定したペテロが今大胆にこの人々に対して語りました。神様によって私たちは力をいただくんです。14節から数節を読みいたします。ペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々に語りかけた。ユダヤの皆さん、並びにエルサレムに住むすべての皆さん、あなた方にこのことを知っていただきたい。私の言葉に耳を傾けていただきたい。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が思っているように酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。聖書の教えが 本当かなと思われる時に予言という証拠があります。イエス様のことについて、はるか昔からこうなりますということが記されています。イエス様ご自身のことだけでなく、神の民の導きについてもです。この預言書が書いている言葉、それが17節以降に引用されています。神は言われる、終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなたの息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私は私のしもべにもはしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。神様の霊、聖霊は昔は特定の人に、王様とか預言者とか祭司とか神様の特別な働きをする人にだけ与えられましたし、しかもその働きをしている一時的にだけ与えられて去っていきました。しかし終わりの時に神様はすべての人にご自身の霊を与えると約束しておられたんです。それがイエス・キリストの約束によって実現いたしました。聖霊を送るとイエス様はあらかじめ約束していらっしゃいました。そして悟りが鈍かった弟子たちがキリストのご計画をやがて理解し、そして伝えることができるようになりました。今ここに語っている通りです。そして聖書の約束の通り、特別に選ばれた人だけでなく、キリストを信じるすべての人に同じ霊が望んだんです。そんなことがあるんだろうかと私も思ってました。でも経験して不思議です。クリスチャンがどんなに飽きっぽい方でも教会に来続けているのはご聖霊の導きです。クリスチャンが祈り続けているのもご聖霊の導きがあるからです。クリスチャンが聖書を愛してやまなくて親しんでもうボロボロになるほど読み続けているのはご聖霊の導きです。クリスチャンが、この人なんか違うなという印象を与えるように作り変えられているのもご聖霊の導きです。クリスチャンが、弱いようでも試練にあってへこたれることなく歩んでいるのもご聖霊の導きです。その人が特別優れていたとかそういうことは全然ありません。ここで私がメッセージしているのもご聖霊の導きです。それは神様の恵みに満たされて、キリストの救いがすべての人に広がるためなんです。そしてこの恵み、救いはこれからイエス様を信じるすべての人にも与えられるんです。この五旬節の時以来、聖霊はキリストを信じるすべての人に与えられるようになりました。今も続いています。そしてこの救いを広げる宣教の働きは 教会から始まりました。この教会も他の教会から使わされた先生たちがこの聖書の教えを伝えて、そして始まったんです。神様はこうやってご自身の救いと祝福をすべての人に伝えようとしていらっしゃいます。この働きにイエス様を信じて加わってほしいですし、信じた兄弟姉妹一人一人はこのために今私たちは救われて用いられているんだということを覚えましょう。これが宣教の原点、救いの原点です。神様は私たちを用いてご自身の祝福を広げようとし、完成しようといらっしゃいます。これが神様の永遠のご計画です。ここにいらっしゃる全員がこの祝福の計画に預かるようになってほしいのです。お祈りいたします。天の父様、あなたの恵みを感謝いたします。どうか今日この日、あなたの恵みにここにおられるすべての方が預かることができるように導いてください。お祈りの中ですけれども、短くお招きの時を持ちたいと思います。ここに神様が目を注いでおられるので、私たちが神様の恵みに対する応答をはっきりさせるためです。もし今日のメッセージを聞かれて、今から告げるような決心決断に導かれていたら、手を挙げてください。あなたのために祈ります。まずすでにイエス様を信じた方々に伺います。私は、今日共に、集うことができて、感謝です。これからも困難がありますけども、集まることをやめないで何とかして、共に集まりたいと思います。そのために、良い手段を与えてくださり、また勇気をお与えくださり、そして私を、この教会の、一員として用いてください。そのように決心する方がいらっしゃいますか。集まり続けますという方、アーメン、ありがとうございます。どうしてください。もう一つ伺いたいと思います。今日、宣教の原点をお話ししました。イエス様が私を今ここにおられる、置いてくださっているのは、キリストを明かしするためだということを知りました。今、交わりが困難な時代ですけども、何とかしてキリストを伝えたいと願ってますので、どうか導いてくださいという方いらっしゃいますか。何とかキリストを伝えさせてくださいという方。アーメン。ありがとうございます。こういう方いらっしゃいますか。どうか、今日私はイエス様を信じますので、どうか神様の救いのうちに入れてくださいという方いらっしゃいますか。まだイエス様を告白していらっしゃらない方、信じていらっしゃらない方、いかがでしょうか。アーメン。いらっしゃいますか。他に。天の父様、どうか一人一人にあなたの導きがこれからもございますように。イエス様の名前によってお祈りいたします。